引き続き富山に来ております。きっと。
白地のファミコン名人への道、かっこ笑い。
1の3。
イェーイ。
パーソナリティのファミコンキッドです。そして、
ファミコン男子の少林白地でございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、引き続き富山に来てもらえる。
どうですか富山の雰囲気は。
もうね、とにかく食べ物がうまいっていうか。
でしょうね。
それしかないって言ってたらなんですけど。
あ、そう。この間は洋食の話しましたけど、海鮮どうですかやっぱ海の。
海鮮ね、海の幸。美味しいですよ。
うん。絶対間違いないですよ。
白エビ。
あ
白エビ。
ね。
で、はい。ちょっともう季節が旬を過ぎている。
ああ、
ほうほ
うほうほう。そう、エビ。
美味しいですよ。
いや、なんか東京駅でも白エビの天丼が食べられるお店ができたんですけど、うん、あ、高くて、やっぱり。やっぱそしたら地元で食べたいなと思うんですけど、うん、やっぱ富山の海鮮ってなんか値段的にはどうなんですか？
そうね、全然リーズナブル。
いやー、やっぱり富山に行くしかね
え。昨日もですね、夜お刺身を食べたんですけども。
うわぁ。
ヒラメと、
はい、ヒラメ、はい。
タイの昆布締めっていうね。
はぁ、うまい。
ってですね、これがまたうまいなって、普通の居酒屋さんなんですけど、今日のおすすめみたいなので食べた、
はい、うん。
それが美味しいのが、イカちゃんぽんっていうのがあって、もうなんだろう、これは、頼んでみたら、はい、イカのお刺身と、あと、イカのゲソの部分ですね。その、
はいはいはい。
それのちゃんぽんっていうですね。お刺身とゲソ足の部分があるんですね。これを生姜醤油でいただきます。
美味しそう。
いやー、これはうまいっていうね。
美味しそう。
だから、富山のいいところは、食べ物がうまいっていう。
いやー、羨ましいなー。
それにつきますね。
ね、それに合わせたお酒も有名ですもんね。そうですね。富山の、ね、日本酒がね。いや、いいなー、羨ましい。飲みたいなー。
あとで、前回言ってましたけど、ハクさんが、チケットだけ作って、
ね、高岡のね。
よくやっていない。
高岡。講談会
いや、実態を持って参加できる。
そう、ぜひとも呼んでください。
はい、呼んでいただければと
思います。はい、お願いします。
で、今回はですね、前回、ぜひゲストをお迎えしてお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。では、1の3、行きましょうか。
本日はゲスト会です。
本編、カリーン。
イエーイ。
それでは早速ゲストさんを招きしてみたいと思います。ゲストさん、いらっしゃーい。
いらっしゃ
い。どうぞ
ー。はい、杉山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。現在。
お願いしまーす。
杉山さん、よろしくお願いします。いやー。
伝統ですね。
ね。ありがとうございます。前回ね、NG の話、方をね、していただきます。ね。まあ、いろいろ、その、ネタというか、はい、話すトピックもあると思いますので、
はい。
今日はどのあたりを、言ってみますか？
そうですね、白地師匠とちょっと、お話ししてて、
うん、
僕もちょっと知らなかったんですけど、またクーデルカっていう、
はいはいはい。
ホラー RPG が、ちょっと、僕が大好きな、アイルランドの幻想作家のロードランセイニーとちょっと関わりがあるっていうのを、どこを調べたら分かってきたんで、ちょっとそのあたりのことを白地師匠に伺えたら、
なるほど、なるほど。
男性の方は僕の方が補足しますね。ちょっとこれからちょっと説明していただけると嬉しいです。
そうなんですよ。
よろしくお願いします。
いや、実はですね、クーデルカの話、この番組でも、だいぶ前とかにも、話題には出したことがあるんですけど、1999年に、SNK から出たアドベンチャーで、はいはい、割とスタッフは、スクエア、当時のスクエアのスタッフさんが関わってて作ってたやつなので、CG とかビジュアルが超綺麗だったんですよ。特にパッケージのクーデルカのアップの顔がめちゃくちゃ綺麗で、で、なんとなくそのゴシックホラーの雰囲気っていうので、まあやっぱちょうど私がその頃、中二病というか、そういった ホラーとか、あとゴシック系のやつとかミステリーとか、うんうん、そういったものにめちゃくちゃハマってまして、はい、これはあの好みに合うかもっていうので、まあ、あのお父さんお母さんに買ってもらったんですけど、
はいはいはい、
あのクーデルカ、やっぱりそのすごい不気味な怪物がこういっぱいいる修道院の中をこう、まあ、ジプシーの末裔でちょっとあの不思議な力を持っているクーデルカが、まあ、中にいる、仲間とこう、でなんか不思議な謎を解いていくみたいな感じなんですけど、今あのウィキペディア見ただけでもその元ネタが、そのホラーの元になっている元ネタが、クトゥルー神話とケルト神話、ウェールズの民話、マビノギオン、ボイニッチ思考、それが元になって、あとプラス宗教を元にしたゴシックホラーであるっていうふうに書いてあるぐらい、ごっちゃ混ぜの、もうその頃の年代の人たちが必ずあの見たくなるあたりを、こう、ケルト神話なんて、ね、やっぱりあの RPG 好きは必ず掘るじゃないですか。まあ
ね、
まあ、そのあたりとかとか、あと、このゲームだとあの、ロジャーベーコンとか錬金術系の、あの、偉人というか怪奇なあの有名人のが結構メインキャラで出てきたりとかしまして、で、まあその雰囲気がめちゃくちゃ好きだったので、あの意味も分からずやってたんです。クーデルカ可愛いなとか、あとあのすごい、まあ、映像はちょっと今見るとすごい荒くて暗いんですけど、まあデザインはそのゴシックのすごいおどろおどろしい感じ。プラス、あの、吹き替えが全部英語なんですけど、
はいはい、
あの、お芝居がめちゃくちゃ、あの、演劇みたいなお芝居をやってまして、
うん、
で、それがたまらなくて、ムービーばっかり見てたので、その、元ネタが本当に何なのかっていうのは知らないで、雰囲気。あの、英語の、イギリスのあの、ウェールズの方の、ゴシックな、いろんな都市伝説を盛り込んだような、RPG としてやってたっていう。ただあの戦闘がめちゃくちゃだるくてですね、あの、テンポは遅いし気持ち悪いし、あの、おどろおどろしいしで、あの、だんだんこう、産地が減ってく感があるんですけど、ただ、この、クーデルカっていう主人公もなんかツンケンしててすごいクールでかっこいいくて好きなんですけど、あの、クーデルカが一番最初に、あの、見つけて命を救ったところで仲間になる、エドワード・プランケットっていう、うん、あの、冒険家なんだけど、ちょっとあの、詩人っぽい、ちょっとお育ちはいいけど、なんか荒くれのお兄さんみたいなのがいるんですけど、このエドワードめっちゃ好きで、あの、こいつとクーデルカの感じを見るために一生懸命、その、だるい戦闘も頑張ってた感がありましたんです。
あ、なるほど、ね。
っていうのは、当時、ちょっと、思ってまして。まあ、仲間がね、このエドワードと、あと、ジェームズ・オフ・ラーティっていう、この、司教さんがいて、まあ、これもすごいいいキャラしてる、ちょっと裏がある、あの、影がある司教さんなんですけど、おじさんで。まあ、これも大変に、あの、いいキャラなんですけど、このエドワードとクーデルカの二人がやっぱり特に好きでやってたんですけど、たまたまね、あの、お話ししてるときに、いや、どうもこのエドワードというキャラクターにも元ネタがあったようだっていう話で、ちょっと今回、詳しくお聞きしたいと。
は
い。
なるほど、なるほど。
僕もだから、それ指摘されて、ちょっと、あの、手元にあるちょっと資料をひっくり返したんですけど、まあ、あの、僕の知り合いで大阪に住んでる、あの、ロードダンスの研究者、三谷音っていう友達がずっと何十年も、ロードダンスの研究者のペガナロストっていうのを自費で出してて、それの2004年に発売された9号に、あの、ゲームにおける男性にみたいなコラムを書いた人がいるんですよね。男性にはいかにして予言の告げたごとくゲームの都に至ったのかっていう記事が、
ね。もうタイトルが、あの、ね、記事のタイトルからして。
いろいろ問題があるんですけど、ね、その記事を見ると、あの、男性にがゲームの中に出てきた例として、うん、デーモン・ベインとクーデルカが挙げられています 。
はいはいはい。
で、あの、クーデルカの中で、その、男性にが、その、エドワード・プランケットであるっていうのははっきり出てこないらしいんですけど、うん、クーデルカ公式パーフェクトガイド、2000年のアスペクトから出た作者インタビューのところで、エドワードにはモデルがいるんですよ。実際の人物で幻想文学などを書いていたっていうのが出てくるんで、これで男性にモデルになってるっていうのは特定できるみたいです。
そうなんですよね。なんかあの、エドワードの、あの、実はこういう自分は生い立ちでっていうところで、 すごい、結構いいところで生まれて、でもお父さんが厳しくて、でも自分はその幻想の世界とか冒険が好きなのに、なんかお父さんにはそれに押さえつけられてたまらず飛び出して冒険にしてるんだって言いながら、なんか、これは男性にとはちょっと変えてるんですけど、すごいバイロンの詩とかをめちゃくちゃこう、会話の中に出てくると。で、あ、この人、じゃあ物書きっていうかそういうのも好きなんだ。だっていうのも匂わせてるんですよね、その会話の中では。
はいはいはい、
でもどういうキャラクターなんだろうって当時は思ってたんです。なんか冒険家の陽気な兄ちゃんだと、ちょっと悪いこともやっちゃうぜみたいな、そういったキャラクターなのに、なんかそのやたらその文学的な面がキャラの端々で出てくるから、どういうことなんだろうと思ってて、でやっとですよ、そのお話聞いて男性にがモデルって聞いたときに、あ、そういうことかって、やっと、こう、だから、この、なんですか、もう今出たのが1999年以来に、やっとですよ。あ、そうです。あと、あれですよね、SNK から出たって言いましたけど、開発が、サクノスって。
サクノス。で、はい、県の名前もサクノスって言って、このサクノスって単語自体があれなんですよ。男性医の短編にサクノスを除いては破るあたわぬ、剣才っていう、固い砦っていう、短編があって、その中に出てくる剣の名前なんです。うん、で、おそらく、インテリジェンスソードの多分走りです。うん、このサクノスは。冒険、主人公の冒険の、いろんな手伝いを、する、知性を持った剣みたいなところ要素が少しあって、
うん、
後々の RPG とかにつながる要素は持ってる、名剣っていうか、そういう扱いをされています。うん、で、サクノスを除いては、ヤブラタール剣才ってその短編自体の作りが男性の中では唯一そのロールプレイングゲーム的な要素を持った短編で、
うん、
ある英雄が、その敵を打ち果たすっていう構造を持ってるんですよね。だから、はい、いろんな後につながっていく、その、ゲーム的な、エッセンスを持ったものの走りっちゃ走りの、男子の名作、代表作の一つです、この短編自体は。うん、そもそも男性に自体がかなり風変わりな人で、うん、一番最初に書いたその作品集がペガーナの神々っていう創作神話集なんですよね。この作品自体はその、偶然と宿命が掛け事をやって、どっちが勝ったか分かんないけど、その勝った方が、マーナ・ユード・スーシャイっていう絶対者に話しかけて、僕のために世界を作れって言って、それで、そのマーナ・ユード・スーシャイがいろんな神々のこう誕生させるんですけど、その神々を産んだ後にちょっと疲れちゃって、スカールっていうその太鼓を叩く神様が、こう、居眠りをしちゃって、その間だけその世界が成立するっていう、ものすごく緊張感あふれるものを書いてるんですよ。だから、この構造って、ある巨大な存在が、一瞬だけ油断してる時だけ世界があるっていう、そのニヒリズム、これ実はね、ラブクラフトの、コールブク、クトゥル神話とかにもつながるような考え方なんですよ。で、ラブクラフトは男性に大好きだったんですよね。アメリカに男性にが来た時、講演会とかにも行ってるんで、彼は。
ああ、ラブクラフト。なるほど、ね。
だから、男性に、京都、男性にとその業績かな、そういう評論まで書いてるんですよ。ラブクラフト。大好きすぎちゃって。だから、ラブクラフトの初期のドリームランドものって呼ばれる幻想短編があるんですけど、それはほぼ男性の影響を受けて書かれてます。セレファイスとか、あとはそのあたりの、そういう初期、アムールの猫とかですね、初期の、ドリームランドものって呼ばれるものはほぼ男性にの短編が好きすぎて書いてるんで、そういうハイファンタジーめいたものの終作を経て、自分だけのやり方を見出して、クトゥルフ神話と呼ばれる、ああいう流れのコール・オブ・クトゥールとか、ああいうのを書き始めていくって大まかな流れです。
うんうんうん、
で、海外で、一番その男性の影響を受けた作家の人だと、ラブクラフトがいるし、日本だと稲垣太郎がいます。
タ
ルホは、男性に本当大好きで、ソード社から出た荒松さんがやった、男性に幻想小説誌の帯文も書いてるんですよね。
うん、
それで、生前、芥川なんかとも、男性にのことで会話したときに、芥川が、男性にって山師っぽいとこあるよねって発言を書き留めたりとか、前週の中で。だから、日本だとその、タルホ がすごい影響を受けてて、うん、で、まあ、ちょっと特徴的なのが、ロードダンスには日本だと2段階で授与されて、戦前は、松村峰子っていう芥川龍之介の晩年の恋人って呼ばれた、日銀総裁の奥さんだったすごい、すごい女性が集中的に戯曲を翻訳した時があって、大正期に。ある時期は、だから菊池寛なんかは、戯曲家として男性には授与してるんですよね。クリアガハクソンとかも含めて。で、戦後は、荒俣宏さんが、ファンタジーの大家として、集中的にやっぱり翻訳して、千曲文庫から、妖精族の娘って暗装置一冊出してますけども、ジャンル小説の、大家っていう形で、本当に男性にが好きで、紹介してるっていう。だから、ロード男性にって作家は結構、いくつか要素があって、本当にその、聖書とか、千夜一夜とかしか読ませてもらえなくて、とてもその濃厚なファンタジーを集中的に書いたのが初期の6冊ぐらいあって、だから、今、こう、僕らが、授与してるファンタジーの、源流の本当一つになった、流れを作った作家さんの一人です。で、ラブクラフトとか、タルホとか、ああいう自分だけの小宇宙みたいなものを作る、その考え方、フォーマットを用意したところもある人です。この人に関して言うと。はい。
まあ、ラブクラフトもそうですけど、男性に今日も、自分の、なんていうの、神話というか、を作るって、どんだけのエネルギー持ってんのって思いますよね。
そうですよね。だから、今の、現代の日本で言うと、ファイブスターストーリーズ書いたの、中野真帆さんの、やり方、方法論を思い出していただけると分かりやすいと思います。
なるほ
どね。あれです、要するに、やったことは、男性にが。
いやー、なるほどね、ファイブスターね。確かに。
そうですね。まさにあれです。
まあ、ファイブスターに関してはもう、長野守先生がアマテラスみたいな感じで、多分我々が死んだ後に数千年後に完結するかなっていう気がしますけどね、あれに関してはね。
だ結局、エルガイムの世界観持ってっちゃった。あそこまで持ってやられてるんで。いや、もう、すごい持続力ですよね、長野先生のあれは。まだどこまで、でも、マジック大戦終わったのかな、いよいよ。もしかすると。
なんか、
8年間連載止まってましたけど。
ね、いや、リムートとかいいから続き回復で読んでみて思います。そこは一回読んでるんだよ。
そう、そう
なんです。いや、想定は記念になってるけど、みたいな。
まあね、っていう。
てかね、だから、年表できてるじゃないですか、っていうのがあるね。
そう、終わりまだ分かってんだけどっていう。だから、そう、ああいう大風呂敷広げてもいいんだねっていう、そういう元のやった人の一人ですね、うんうん、男性にっていう人が、そういう意味で言うと。だから、ね、アクデルカっていうゲームの方にこう降りていってるっていうのは、本当僕、白地さんに接触してびっくりしたね、それは。
あ、まあ、アクデルカ、そう。
で、クーデルカ自体はまだ漫画になったり、小説になったりしてるんですね。
そう
ですね。
はい。そう。ノベルスの方は、たまたま私が、買って持ってまして、実家の棚にまだ残ってるかなって、弟に連絡して、ちょっと、棚にクーデルカの小説あるって言って、で、探してちょっと送ってきてもらって。でも、ちょっと中には、手にだったりとか、他のその元になったような、ことは、ロジャーベーコンについては、メインキャラで出てくるので、ね、詳しくっていうか、取り上げたいとはいいんですけど、他の部分に関しては、ちょっと、このノベルスの方では、取り上げられてなかったので、やっぱり、制作者の中の、多分、菊田祐希さんの、
うんうんうん、
菊田博樹さんの、
うんうん、
あれなのかなっていう感じはしますけども。
そうだね。さんすごいね。これの、まあもちろん作曲も音楽もやってますけど、シナリオも書いて
るね。そうなんですよね。なんかもともとだから、今ウィキペディア見ながら、スクエアに入った時はロマンシングさんがのサウンド担当から始まって、聖剣2、聖剣3、 で、総会議ですよ、総会議。総会議も、草さん、はいはい、なんですよね。これもやっぱりあの、日本の方のその、過去のいろんな、うんうん、あの、記書だったりとか、古典だったりとか、神話だったりとかをもうごっちゃ混ぜにして、ドーンと入れた、ゲームで。またこれもね、たまらない、日本版のたまらない系のやつだったんですけど。でも、そう、当時は菊田さんの、クーデルカも総会議も同じ人がやってるとは私知らなかった。ですね、
うんうん、
あのどっちもあの自分の好みだとは思ってたんですけど、
うんうん、
そうなんですよ。クーデルカそうですね。だから菊田さんの今見たらば、サクノス設立してで、まあ、退社後はあのノーストリディアっていう会社を、うんうん、設立したけれども、社名の由来はコードウェーナースミスの SF 小説ノーストリディアから取ったって書いてあるので、うん、これはもうねえ、
はいはい、間違いなく人類保管機構の。
はいはい。って書いてありますので、まあ、サクノスの次は、コードウェイナースミスっていう。
すっごいとこ行くな。
いやー、ね、
ちょっといろいろつながりましたよ。本当に。
そうですね。
こういったものを、学生時代とか、小さい頃から接種してると、こういう人間が、私のような人間が生まれてしまうという
。いやいやいや。
連生されてしまって。
なるほどね。
この、クーデルカの後に、菊田さんの、いろいろ、受け継いで、サクノスと、あと、アルゼカが、うん、シャドウハーツのシリーズを、出してて、はい、シャドウハーツも、まあ、クーデルカも出てきますけど、やっぱり都市伝説系というか、怪奇譚みたいなのとかをこう盛り込んだ、やつだったので、うんうん。クーデルカ続編がなくなって、でもなんかそれを、シャドウハーツが受け継いで、作ったっていうことで。で、シャドウハーツが繋がってるのも知らなくて、後でなんかクーデルカの出るよって、言われて、シャドウハーツ慌てて中古で買った記憶がありますね。うん。なんか世界観は受け継いでるから、シャドウハーツやってないのって言われて、そうなの、
ね、
って言って。
ね、
はい。うん。
まあ。
で、そうですね。ワンとツーは買ったかな。うん。
さんも、だから音楽もそうなんですけど、そういう、なんていうか、世界観を、こう、作り出すっていうところで言うと、聖剣伝説2の、音楽の、ラスボス戦神獣っていう神獣と戦う曲、はいはい、名が死後戦の祭りっていう曲なんですけど、これって、タイトル、平家物語の曲のタイトルから取って出たしんですね。だからなんかね、そういうなんていうの、なんていうのかな、その世界観を創出するところがやっぱり独特だなっていう、この、普通ね、なんか、ラストバトル、例えばドラクエだと勇者の挑戦みたいな、こう、わかりやすいタイトルだったりするんですけど、なんか、聖剣2のサントリーの時、死後戦の祭りって書いてあって、なんか街とか村の曲だっけな、これと思って聞いた。死後戦の曲なの、これみたいな。すごい、だから、あれはね、なんかもうすごいタイトルだなって思った曲があって、だから曲から振ってたりするとか、やっぱなんか世界観をこう、作り出すっていう感じがするいますよ、なんかね。ゲームで言うと、パソコン以外の、家庭用で言うと、PC エンジンの、ジャスエイケンネクロマンサーっていう。
ネクロマンサーですね。
初めて多分、キッズたちが触れた、だと思うんですけど、あなたのクトゥルはどこからっていうと、ネクロマンサーっていう人が結構いると思う。
確かに。
うん、もう、不気味すぎてですね、敵が。で、なんか名前もよくわかんないし。ラスボスがマクボー・アザトースっていうやつなんですけど、アザトースっていうのも当時、クトゥルが知らなかったので、後々、ラブクラフトとかを読んで、あ、アザトースってこれだったんだ、みたいな。ヨグソトースとかこれだったんだ、みたいな。
これだったってなりますね。
うん。よくあれを、当時、モチーフにしたなぁって、ハドソンが、ですね。あれはね、ちょっと。
分かりすぎですね。
あれはニクロマンサーは、シナリオを、大の大冒険とかも、三条陸先生が担当してるっていう。
ああ。
三条先生のアイデアなのかなぁ。 そのクトゥルを持ってきたのって、だとしたらすごいよなーっていう。
多分すごいですね。もう先見の目ありすぎて
ますね。いや、そうそう。だって誰もそんな、子供たち、ね、そんなの持ってきてもわかるんでしょう
ね。わかんないですよね、確かに。
本当に、あれはね、あれを OK とした人に会いたい。もうね、クロマンさん、子供たちにクトゥルモチーフの RPG で行こうって決めた人誰なのって思います。
謎です
よね。謎すぎるんですね。で、ちょっと、サンチってさっきありましたけど、この
共通値。はい、はい。
このネクロマンサーも、アッチパラメーターで共通値ってのがあって、うん、で、戦闘で敵になられたりし続けると、どんどん共通値が上がっていく。で、共通値が上がったキャラクターは戦闘中に逃げ出したりするんですか？っていう。
あ、逃走しちゃうんです
か、ね、逃走しちゃう。で、それが、ボス戦とかでも逃げちゃう。るんですね。だから、
もう、
おいおいおいおい、ちょっと待ってくれよ、みたいな感じになった。だから、かなりね、あ、でも、しかも、隠しパラメーターとかわかんないんですよ。急になんか、
わかんないですよね。
逃げ出して、え、なんで逃げたんだ、こいつ。感じになっちゃう、ね。
はい、はい、はい。
今だったらね、それが産地だって言われたら、あ、そうなんだなって思います
ね。なんでわかりますか、
うん、うんうんうん。
だからね、あれはいろんな意味でちょっと、作った人に話を聞きたいんですよ。なんでっていう。
本当だから、コンセプトがとんがりすぎちゃって。
いや、そう。
先駆けてますよね、いろんなものを。
あと、バーチャルボーイっていうね、ニンテンドーがあんまり売れなかったカードで、はい、ソフト数も少ないんですよ。全部で10タイプあるかないかなんですけど。
はい。
なんですけど、その中にインスマウスの館っていうゲームがなんでインストアンスだそうとしたっていう。
しかもよりによってそこに行くかお前っていう感じがしますけどね。
なんかね、これ誰が、これも誰がお聞きしたのかですか。
それあれですよ、夜中に6チャンネル見てて、ギミアブレイクの中でインスマスのドラマ出てくるのと同じぐらい衝撃がありますよ。何の脈絡もなくなんかインスマスのあれドラマやってて、佐野史郎さん何考えてるのってびっくりしちゃったから。
ああ、そう、佐野史郎さんそうですよね。
だから、
格闘ったな。
バーチャルボーイのソフト、ザ・ダゴン教団の人が作ったんじゃないだろうね。ひとやかに。などと言ってる間になんとお時間がです。
おーっと
一枚ですね。
もう
やっぱね、楽しい話はね、あっという間に、過ぎてしまうので、ぜひまた、
早いですね。
次またいろんなネタをですね、話したいネタをまた、まあ、いっぱいあると思うんですけど、それについてまた調べたりとか、深めたりとか、もうこれについて語りたくてどうしようもないと。うん。放っておいたらなんか、インスマウスになってしまうんじゃないかなのがあったらね、ぜひまた遊びに来ていただければと思います。はい。
はい。よろしくお願いします。
ね、またぜひお願いいたします。というところで本日のゲスト、杉山さんありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
はい。エンディングでございます。各さん告知などありますか？
私の方は相変わらずいろいろゲームやっております。ドラクエ10だったり、FF14 だったり、いろいろ、イベントとかにも参加してますので、見かけたら、声かけてやってください。あと、配信みたいな形で、やってたりしますので、その時は、X に今、アドレス、配信やってるチャンネルのアドレスを貼ったりしてるので、その時は、チャットとかで、こう、話しかけてくれれば、返事しながらゲームやりますので、ぜひとも。はい。遊びに来てください。
はい、
お願いします。
お願いします。杉山さん、2週にあたってありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ。うん。またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
やっぱね、30分ってあっという間なんですよね、話してるとね。
早いですね。
やっぱね、この伝統的にラジオ番組とかって30分が多いのは、もうちょっとこう、話したいなとか、聞いてる側がもうちょっと聞きたいなぐらいっていうのが、まあ多分、人類が生み出した30分っていう黄金の時間なんじゃないか
と
思います。長くしたら1時間とかっていうことは可能ですけど、でも30分っていうのは非常に聞きやすい時間なのではないかな。
ですね、講談も一席30分ですからね。 うん、
まあ、伝統的にこう、いいあれなんですかね、長さっていうね、うん、なのでですね、またぜひ遊びに来ていただいた俺にはいろいろツールもそうですし、なんか神話とかもそうですしね、
うん、
あのファンタジーのことも、あ、そうそう、瀬田定治先生の話とかも、
ね、瀬田定治先生のね、瀬田先生で一回30分ロングランでやってみたいですよね。
やりたいですね。
ちょっとちゃんと調べときますね、それまでには。
次回ね、もしあれば瀬田先生特集
で、瀬田先生で特集で、
もう令和に何の特集やってるんだよ。
どこかわ、ね、どこを目指してるかって。でも楽しいですね、間違いなく。
なのでね、ぜひまたやりますね。うん、
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、いつものご挨拶を3人でしてみたいと思います。ということで。
ありが。
太陽ホエールズ。